ちらです。今回はルスタについての全体討議ということで、ルスタのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって、あとは卒業設計展とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスタと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのが知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを載せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスタを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスタが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。建築系ラジオです。今日はですね、ちょうど昨日仙台、日本一決定戦が終わりまして、その翌日、まあ、メディアテイクの中で、仙台建築都市学生会議、まあ、この大会を、まあ、裏からこう支えた皆さん、のに集まってきていただいてまして、皆さんにちょっと話を、聞きたいと思います。まあ、その大会の裏側で、いろんなことがあって、で、まあ、僕らは表舞台を見たわけですけども、その裏舞台というのはまた大変だったと思います。で、まあ、今ここに、8人ですかね、8人の皆さんに来ていただいてますので、それぞれ自己紹介を大学名と所属と、学年とか、名前をお願いします。じゃあ代表から。
大会実行委員長の伊藤元樹です。東北大学3年です。よろしくお願いします。
メディア局の局長をしております宮城大学2年生の熊坂です。
会計局の局長をしております宮城学院女子大学2年の鈴木です。アワード局に所属しております宮城大学2年の小野松幸です。
会場局の山田恵理子です。宮城大の2年生です。
企画局局長の東北工業大学2年の小野寺健です。よろしくお願いします。
大会実行副委員長の久野井座元道です。東北大3年です。よろしくお願いします。
会場局局長の金尾翔太郎です。宮城大学2年生です。
はい、どうもありがとうございました。ですね、そしたらまず昨日、会場が実は2つあったんですよね。要するにメディアテイクと、萩ホールと。で、皆さんはどういうふうに分かれて、でどんな感じで裏で動いていたのか、そのあたりから教えていただきたいんですけども、
僕実行委員長は、まず早朝、皆さんが朝早く着いて、まあ、高速バスとかで着くんですけど、そこからすぐに萩ホールに移動していただいて、まあ、勝手に移動していただいて、朝5時45分から萩ホールにいて、まあ、最初20名ほどいらっしゃって、それを人員整理から始まって、まあ、昼ぐらいにメディアテイクに、朝10時ぐらいにメディアテイクに戻ってきて、でそこで人員整理を見つつ、まあ、そこまで指示を出すわけではなく、みんながどういうふうに動いているかを確認していました。
全体的にはじゃあどれぐらいの割合で分かれてたんですか？
ほぼ半々ですね。中には最初メディアテイクにいて後から萩ホールに移動という形の人もいて、大会の本番が最初はセミファイナルがメディアテイクであるので人員を多く割いといて、でその後萩ホールが審査の場になるので、その後全員じゃなくてほぼまた萩ホールに移動していく形になってます。
ちなみに昨日萩ホール、どれぐらい来場者がいたんでしょうか？
来場者は1200になってますね。はい、お客さん自体は1000で、200はゲストとかスポンサーの方とかの席になってます。はい、
僕はメディア局の 方を担当しておりますので、出版とかあとテレビの方をアテンドをしていました。そうなりますと、メイン会場の方に常にいなきゃいけないので、最初朝はセミファイナルの行われる、メディアテイクの方にいて、でそれでセミファイナルなどを取材した後に、ハギホールのファイナルの会場の方に移動して、それで取材を行うというような形でした。
はい、会計局は午前中は各局の必要な買い物を当日買い出しを行い、とみんなのお弁当をハギホールとメディアテイクに届けその後とハギホールへ移動して協賛とゲストの受付の対応をしておりました。
それぞれ何とか局何人ぐらいいるんですか？
局によって人数が多く必要な局は多いんですが、だいたい10人ぐらいずつで、はい、
アワード局は公開審査の行われるハギホールのこと全体のことやっておりまして、昨日はまず朝早朝に座席指定券をもらいに来て、その並んでいるお客さんの人員整理から始めて、それが終わった後午前中は会場の準備であったり、公開審査 そのリハーサルであったりとか、そういう確認をして、あと公開審査が始まってからは舞台の方でその模型の搬入であったり、あと公開審査の進行であったり、そういうことをしていました。
会場局はまずメディアテイクの朝の人員整理なんですけど、開始にだいたい7時くらいからお客さんが来始めるので、7時くらいから開始の整理をして、それで9時から開館するんですけど、それからはこのオープンスクエア、1階のオープンスクエアの受付の列の整理をして、それでだいたいお客さんが受付が終えるのが12時くらいなので、12時くらいからは中継の会場の準備に移って、で、2時くらいからお客さんを入れ始めて、3時から公開審査の中継を開始してました。
昨日なんかその会場にすごいやっぱり人がたくさん来た時に対応するの難しいっていうのをなんか うまくまとめたって聞いたんですけど、どういう風にしたんでしょうか？
去年とは方式、お客さんを流す方式を変えまして、あとスポンサーブースっていう協賛の方のブースがあるんですけど、そこではアンケートに答えると無料で本をもらうことができて、なのでそこにお客さんが殺到してしまって、それが去年混乱の原因になってたんですけども、それが今年から9時に開店して、受付を終えてからすぐスポンサーに行っていただいて、なのでそうですね、時間帯を調整してやったのが一つと、あとお客さんを入れる方式を何ですかね、玉入れ方式って言ってたんですけど、はい、列を作って、まあ何ですかね、
順番に回るようにした
ね。そうですね、はい、レイアウトも変えて、はい、今年はなんとか順調にできました。
はい、はい、よかったです。じゃあ
小野寺です。企画局は、いくつか企画をしたのですけど、当日のファイナルの主な企画としては現地系ラジオの公開収録を企画させていただきました。当日は、午前中は、松田さん、高橋さんなどの模型を見ることのアテンドなどをして、午後からは現地系ラジオの収録が開始する形でした。
すごい忙しそうに動いてましたけど、他にも何か裏でやったんじゃないか？
グルメマップという企画をさせていただいて、これはパンフレットに掲載されたお店にこのパンフレットを持っていくと何円引きにしてくれるという企画をしたんですけども、その住所が少し間違っていまして、ちょっと違う店舗に行ってしまって、その対応をしてちょっと一瞬抜けてましたね。
国井田です。僕は朝から1階のオープンスクエアの方でスポンサーブースの担当をしていまして、で、まあ、列の整理とかをしていました。で、落ち着いた頃からはちょっと会場の見回りとか、あと裏方の方の見回りをして、まあ、なんか助けてって言われたら回ってる役をしてました。それからツイッターの公式アカウントの方で、会場の様子をちょっと、まあ、写真ツイッタピックとかで上げて、まあ、そういう役割もして、公式アカウントの方は僕と、あと、実行委員長元木の方で、伊藤の方で担当してたんですけど、まあ、二人でつぶやきながら確認をしていました。はい。
いわゆるその中の人をやってたんですね。
そうですね。公には言ってないんですよ。ここで初めて言うんですけど、中の人が僕と伊藤です。はい。
基本的に全員アカウントをしているので、たまに気が向いたらつぶやくって感じですね。はい。
会場局の金尾です。僕は今回仙台メディアテイクの会場の、全体的な統括をさせていただいてたので、まあ、朝は人員整理から、昼頃になると、あとお客さんがいっぱいいらっしゃるので、その各階の人員整理だったとかだったりとか、あとはその後の中継の準備の全体の確認など、まあ大まかに、まあ1回から7回までいろいろあったんですけども、まあ全体を見て回る役をしてました。
そしたら、まあ、これは昨日の、まあ、本番の1日に至るまでに、まあ、相当長いこと準備をいろんな準備をしてきたと思うんですね。で、多分まあ、チームをこう作ってから数ヶ月ぐらいですかね、やってきたと思うんですけども、ちょっとそのあたりのことを、どんな感じにやってきたのか、聞かせていただければと思います。
大会の運営自体は9月ぐらいから始まって、それまでの間は建築のイベントにやったりとか、建築を見に行ったりとか、建築学生らしい活動をしていて、そこから9月になると、まあ、なんか一転して運営側に回ってしまって、でみんな建築のことは少し離れるんですけど、大会をどういうふうにしていくかっていうのをまず考えていきます。でその上でまず審査員の決定や、その大会のコンセプトの決定をして、そのコンセプトから大会のパンフレットなどのデザインが決まっていったり、どういう風に人を流し込むとか決まっていったりしていきます。で会場構成とかもそこからですね。
ちなみにその9月ぐらいまでは建築のツアーやったりってことは、それ以前にその建築都市学生会議のメンバーは募って、でもう人数はそこで1回確定してるんでしょうか。
人数自体は、まあ1年生から2年生に上がる人はそのまま行って、3年生は辞めてしまうっていうんですけども、まあ、どのサークルもよくやることなんですけど、花見会を開いて新入生歓迎会みたいのを企画して人を集めてます。であとはお手伝いスタッフっていうものを毎年設けていて、友達など誘って大会の運営に参加してもらっているんですけど、その人たちが次の年から入ってくれるとか、そういう風になってます。
それで言うとね、熊坂ともしかして高校の時から確かね知ってたっていう。だから、この中で皆さん、じゃあいつから入ったんですかね。大学1年生の時から入った人、あ、ほとんど全員で、彼は高2から入ってる。それすごいよね。今年がじゃあ4年目になる。2年生ですよ、4年目。はい。ということは、じゃあ一番最初もうサークルに入る感じでここに入るって感じですか。じゃあ結構建築やってる人はみんな入るって感じなんですかね。
あまりやっぱ周知されてないところがあって、宮城大に関しては、大学が少し、まあ、他の大学よりちっちゃいとか、そういう、まあ、物理的なこともあるんですけど、身近に仙台建築都市学生会議があって、東北大学だと少しキャンパスが離れたりするのでなかなか集めるのが難しかったんですけど、まあ、そういう人たちには実際に1年生のところに行って学生会議っていう団体があるんだよっていうことを伝えて、まあ、誘ったりしてますね。まあ仙台デザインリーグ2011卒業設計日本一決定戦があるっていうこと自体知らない人がやっぱり多いので、建築の学科に入っても1年生の時は一般教養しかやらないとか、そういうこともあるので、なるべくみんなに知っていただくような活動はしてるつもりです。
ちなみにじゃあ建築を見に行ったりイベントしたりっていうのはどこら辺とか、みんなツアーとか行くんですか。
今年は仙台の白石っていうところに行って、みんなで建築ツアーに行って白石城とか見たり、あとはキューブっていう、建てた人の名前忘れちゃったんですけど、牧さんとかを見に行ったりして、でみんなで、そこでちょっと面白いのが毎年恒例になってるんですけど、イベントで恒例なんですけど、 みんなで持ち寄る食べ物を用意していて、まあ普通は女の子が作ってきて、なんかおにぎりとかいろいろあるんですけど、建築学生ならではなのか男の子が作ってくることが多くて、しかも可愛らしいのとか、しかも美味しいっていうのがなかなか面白いです。
まあ、要するに、9月ぐらいまでもうみんな結構仲良くなって、それからこうスタートしていくっていう、そういう感じなんですね。それはでもすごくね、よくできてるというか、他のところで話を聞くと、やっぱりイベントをやるのがメインになって、もうちょっとこう仲良くなると交流する期間っていうのはなかなかね取れないことも多いと思うので、そういう意味だとそこはやっぱりいいなと思いますね。じゃあ、そこら辺の、まあ、熊坂君の場合はもっと過去から知ってると思うので、まあ、その昔から見てきてどういうふうに、思ったかとか、そういうことをお願いします。
本当に、まあ、僕が入った時からもう2会場になったんですけど、ちょうど僕が入った年から、なのでその時から比べても、けど模型の数だとかっていうものはもう格段にどんどん伸びてきていて、まあ、今年ちょっと減ったっていうのがあったんですけど、それでもやっぱり数とか大きさっていう変化っていうのはもうすぐパッと見で分かるものなので、本当に毎年でかくなってるなっていうのは物理的にもそういうので分かるかなっていうのがあります。あとはシステムがやっぱりいろんな先輩のそのノウハウだとかやり方っていうのが蓄積されることによって、毎年毎年そのスムーズさっていうのが変わってきているかなって思います。特に今回は1階のオープンスクエアの部分っていうのが受付で、去年がすごい混乱があったんですけど、そういうのをしっかり、その混乱したっていうデータが残っているからこそ、今年それをじゃあ対応しようということで時間をかけてしっかりやって、そして混乱が生まれなかったりだとか、あと萩ホールの外周整理とかもなんですが、まあ去年とかは特に全然朝とかぐちゃぐちゃになってお客さんが勝手に並んでいるっていう状況だったんですが、今年はもう本当にピシッと軍隊のように並んでて、もうオフィシャルブックの撮影の方とかももう逆にもう並びすぎててつまらないっていうぐらいすごくなっていたので、そういうなんかだんだんその組織としての力っていうのが本当に年々強まっているなっていうのが感じるところです。ただそれに伴って規模もやっぱり大きくなってくるので、そうすると例えばなんか1年生から3年生まで全員の名前を覚えるだとか、そういうところが少しできなくなっているから、やっぱり人数が増えるとどうしても覚えきれないですし、そのやっぱり組織としてなんか大きくなりすぎて、なんか回転っていうかスピードが遅くなっているかなっていう気は少しします。
じゃあ鈴木さんは、まあこれで2年目ですよね。で、まあ、例えばこれまでに至る何かエピソードとか、あとこれまで会計をやってたんですよね。会計ってやっぱりいろんなこう、ね、責任もあるし大変なことだと思いますけども、まあ、こういう大変なことがあったとか、こういうところが面白かったとか、そういうことがあったらぜひお話を聞かせてください。
会計の仕事はみんなの学生会議で使うお金を管理するんですけど、大変だったところはだんだん規模が大きくなってくると、予算もいろんなことをやりたいので大きくなるので、協賛企業を増やすのがとても大変です。
自分たちでその、まあ、企業協賛企業の皆さんのところにこう挨拶に行ったりするんです
か？今年は継続して昨年度から昨年度の協賛していただいた企業にはお電話をしてぜひお伺いしたいという旨を伝えて、田植えで訪問して、で新規の企業の方には電話で対応させていただいてますね。はい。
ちなみに何社ぐらいの企業さんから協賛で、
今年は新規協賛企業には50社くらい電話がけしました。はい。
それはすごいですね。50社から大変だったと思います。はい。他になんかこう仙台建築都市学生会議の皆さんとなんかこういう ことがあったとか、なんか裏であったお話とか、あと、まあ、ここに入ったからこういう友達ができたとか、そういうことがあったら。
仙台建築都市学生会議は東北大学と宮城大学と宮城学院女子大学と東北工業大学と東北学院大学 と山形の東北芸術工科大学 と6つの大学が参加しているので、私は宮城学院女子大学なので大学には女子しかいないんですが、と仙台建築都市学生会議に参加することによって、いろんな他の大学の人と交流できて刺激も受けますし、知り合いも増えていろんな考え方も分かるので、とても入ってよかったと思ってます。はい、
なんかあの規模がね、ちょうど、4大学5大学ぐらいがすごい仲良くやってるなという感じがして、ね、なかなかそういうことって意外に、例えば東京とかだと大学かなり多いので、あのずっとこう仲良くやるっていうのはそんなに多分ケースとしてないと思うんですよ。で、僕はカナダの出身なんですけども、カナダだと本当に、まあ、大学でいうと本当に、建築やってるとこ本当に1つだけ、それにプラスしたあと2つ3つぐらいかな、でも高専とか合わせてね。だからそういう意味だと、なんかこうね、ここ仙台という都市の中で、あのこういくつかの大学がちょうどいい規模で混じり合ってるなっていう感じがします。